人的にも仕事かなり今期大事で、さらに発展途上国、メナですとかそういったことをおっしゃっておりましたが、その中でも足元を重視している国というのは何になるんでしょうかというのが1点です。もう一つがですね、モバイル以外の分野への取り組みとしてどのようなことをされているかと。以前フェイスユーズの方でいわゆる M2M でそのスマートグリッド関連でのものの発表があったと思うんですけども、それですとかそれ以外のものも含めて何かお考えのものがあるかもしれないでしょうか。
はい、まず海外の方の戦略に関しては、まずはそのソフトウェア基盤技術に関して言うと、当然中国、台湾、こちらを足掛かりにして、東南アジアの 方に、マーケットとしては広がってますので、そちらを狙っております。ただ、実際はですね、中国、台湾の、いわゆるチップセットベンダー OEM に対して、提供させていただいておりまして、こちらの製品が、いわゆる海外市場の方にも、今出ていっていると。当然地場の、メーカーさん等の、ともこう組んでいく、こともあるんですが、まずは今非常にその世界で、安く いものがというか安く、素早くものを作れるということで、中国および、特に台湾ですね、こちらの OEM、ODM、チップセットベンダーの方に、注力して、提供しているという形になっております。で、その上でのコンテンツの配信というかコンテンツの展開なんですが、ここまでのところで説明させていただいたように、まず基盤のところの、ソフトウェアを抑えます。その上での配信等の、仕組みについても、その基盤ソフトをベースに、アライアンスと動くんです。でそこで、ね、作られたネットワークに、Gモードおよび、アニメインターナショナルカンパニーのコンテンツを流していくというような形で、シナジーを生み出せればというふうに考えます。結果ですね、中国、台湾だけではなくて、エマージングマーケットと、うちの方では昔から、言ってますが、そちらの方に向けて、展開できていけるのというふうに考えます。はい、でもう一つそのモバイル以外でということなんですが、まずモバイルというところですね、まず携帯電話というふうに、狭く考える場合には、今まで通りのものという形になってしまうんですが、やはりそのエンベレッド、いわゆる M2M であるとかスマートグリッド、こちらも全て通信を、使っていく形になりますので、こちらについては、当然従来今までやってきたそのノウハウを生かして、かつ、今までその携帯電話が、かなり小さいデバイスであったものから、大きくスマートフォン等になってきました。で一方ですね、 M2M スマートグリッドというのは、うちが最初に Java をやり始めた携帯電話ほどはまだ大きくないんですけども、そこに向けてですね、当時やらせていただいていた、ノウハウも活かせると思ってますし、今着々とそれについては進めている。すでにプレス等の発表も、ここ数年ずっと続けさせていただいておりますが、スマートグリッドに関しては、海外の先ほども、ちょっと説明した中国台湾のチップセットベンダーから、こちらも北米の、いわゆる ASIC を設計しているような会社に、提供させていただいたりとか、要はその基盤を、作るところの会社さんには提供させていただいておりますので、こちらが徐々に結果を出してくるというふうに考えています。ただ携帯電話と違ってですね、いわゆる人が使うものではないので、ここについてはちょっと展開するスピードがいわゆる携帯電話とはちょっと違うスピードで進んでいくと思いますので、これについては引き続き研究開発活動等も進めておりますし、新しい製品の発表等も、させていただけるというふうに考えております。以上でよろしいですか。 他に質問の方はよろしいでしょうか。はい、
基盤事業の方で、海外の売り上げで、もう少し教えていただきたいんですが、
はい、
まあ、ご説明いろいろいただいて、アジアの方の売り上げで、フィーチャーフォンのボリュームゾーンがこれから伸びると、で、まあ、競争は大変厳しい分野だとは思うんですが、過去、まあ、2年半拝見すると、まあ、基本的に横ばいプラスアルファのトレンドに見えてきておりまして。はい、これがこの下期から来期、まあ、来期にかけて、もし見えているトレンドがあれば、もう少し細かく教えていただきたいというのがいいので、でもう一点、全体のことで、まあ、今回のその、発表会直下の、この不幸な、まあ、ご発表でですね、堀山会長が、地元の代表をやられる、これは、まあ、いわゆる緊急措置というふうに、まあ、理解しておけばよろしいのか、事態が、まあ、ある程度続いてこられたら、やはり全体の方にフォーカスされるのか、ちょっと時間軸、お考えを少し寄せていただけると、大変、楽しくして幸いかなと思います。以上に対してよろしくお願いします。
はい、まず海外の方のじゃあ製品ソフトウェア基盤技術事業のトレンドなんですけども、おっしゃっていただいたように非常に前頭して、競争厳しい、マーケットであるというふうに考えています。結果ですね、一部、単価で争いになったりとかという形になりますので、当然まだ未だにシェア争いを、しているマーケットですので、まあ、単価の方は非常に、厳しい状況が続いている。ただ製品、搭載端末というのは、台数というのは伸びていますので、まずはそのシェアを取るための厳しい状況で、ここを頑張っている。ただ搭載台数については順調に伸びておりますし、まあ、事業概況の方でも説明させていただいたようなそのチップセットベンダーに対して、新たな、チップセットベンダーにも採用されるというような流れも出てきております。またアリペイと組んだり等で、いわゆるコンテンツ配信を、していくところというところも、組み始めています。こちらでその徐々に囲い込むというのをしていくと、まあ、当然今はその単価で勝負しなきゃいけないところもありますので、まあ、最終的に見える売上としては、まあ、横ばい状況にはなっているんですが、実際に搭載端末台数であったりとか、いうことを見た限りは、こちらのトレンドとしては、伸びていっているというふうに、捉えています。こういうものの方に関しては本人に今存在の方の方から説明させていただきたいと思います。
Gモードの方に、関してですけど、もともと去年の5月に、宮井社長の方がの資料が、発表が分かったときに、大体想定していたのが、まあ、残念ながらその治る病気ではなかったので、3年ぐらいのスパンでの事業継承プランというのを、立てて、宮内社長が、第一線陣頭指揮をしなくても、十分会社として、事業が、発展できる。運営に関しては実は、まあ、非常に安定したビジネスにはなってきてますので、特に、心配はないんですが、やはり、成長を期待している会社として次の、成長路線に乗るための会社の経営体制というので、大体3年スパンで、事業継承して、まあ、その後、もちろん宮下社長が元気であれば、今度は、もう少し、交渉対象から、グループ全体のコンテンツサービスの戦略を見ていくというようなプランで、進めておりました。で、まあ、残念ながら、3年という時間を得ることができず、ある種志半ばで破壊、してしまっているんですが、基本的な、事業の戦略であったり、スタッフの、選定とかっていうのは、できていて、まあ、これからきちんと軌道に乗せるというような、タイミングになっておりました。まあ、 私自身、ここ数ヶ月、まあ、ほとんど、毎日のように、宮内社長と、まあ、打ち合わせを重ねてきて、まあ、主要なスタッフ、とも一緒に、打ち合わせを行ってきております。で、まあ、今の、プロズモリとしては、集中的にちょっと G モードを見なければいけないのは、まあ、半年から1年、程度で、十分だろうというふうに、思っております。まあ、ご存知のように、事業継承だけではなくて、やはりスマートフォンが台頭していたり、また、国内の海外の垣根というものが、いわゆるソーシャルプラットフォームみたいなものでなくなってきている中で、および、まあ、いろんな、コンテンツマーケットがございますので、まあ、それに対処して、さらに、伸ばしていくの基本プランというものは、すでに作成が進んでいて、まあ、それを実行力を受けていく上で、いわゆる、まあ、経営という観点で、マネージするというのはやはり、爆発の経験が必要だというところで、しばらく、まあ、半年1年ぐらいは、かなり時間を、割かざるを得なかったなというふうには思っています。ただ、まあ、当初の計画通り、大体3年以内には、新たな、体制および、成長の、路線に乗せられるというふうに思っていますので、まあ、そういう意味では今後はもう永遠と G モードの経営者としてやっていくという形にはならないというふうに思っています。ただ、まあ、今そのスタッフをまとめてあげていく上で、じゃあ来年さよならねというような、形はなかなか取りにくいので、現状ではきちんと、会社が立ち上がって、次の成長路線に乗せられるところまでは、見ていくというふうに思っています。ただ、やはり、G モード自身も単独で大きく伸びていくのは難しい。ゆえに、アプリックスとの、協業という形に入ってきておりますので、外部グループ全体として、G モードだけではなく、AIC、それからアプリックス IA ソリューションと、が一丸となってやっていかなければいけないので、G モードの戦略、事業を、推進していくためにも、グループの、事業推進というのは大事だと思っています。これかなりしばらくは私自身が忙しくなるというふうに思っております。まあ、本来であれば、昨の M2M のところでかなり、自分の技術プロジェクトとして、関わってきているところがあるんですが、そちらの方、だいぶ、まあ、立ち上がりつつはあるので、まあ、自分の時間としては、G モードとグループ全体および、M2M、ディープエンベッドというプロジェクトに出ますが、そちらの方に、時間を割くという形でかなり、ちょっと忙しい、状況がしばらく続くかと思っていますが、まあ、時間の配分及び、今後のタイムスパンとしてはそういう形で、見ております。
ありがとうございました。その1点だけちょっと追加でプレッシャーされているかと思うんですが、なりてさんとのアライアンスの、これ具体的な内容というのは検討を公表できるので教えていただけたら幸いです。以上です。
はい、IT さんとの関係についての発表をさせていただいている以上の発表はもちょっとできないですが、基本的にはその課金をしていく、システムを、まあ、既に組み込んだ J ブレンドというのを提供させていただくと、まあ、要はその日本で、いわゆる重量課金から月額課金に行ってアイテム課金に行って、まあ、非常にそのコンテンツビジネスのマーケットというのは非常に大きくなっていきます。当然そのマーケットの裏では、いわゆる課金代行等をして、やっていくビジネスがあります。で、日本ではそれがキャリアさんが、まあ、完全にその、主導されてやられてたんですが、なかなかその中国の方では、そういうビジネスが立ち上げられずに、ただその中でもアリペイさんみたいなのが出てきて、まあ、日本で の, その成功ビジネスモデルというのをこ う, うまく、踏襲しようと、されています。ただなかなかその、いわゆるキャリアさんみたいな主導されるところがいなくて、なかなかうまくいかないところを、いわゆるその課金 他ご質問の方よろしいでしょうか。はい、ではご質問の方ないようなので、以上